フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。
音楽の本舗でございます。
どうもです。はい、どうもです。
1月もね、もう下旬になってきまして、
はい、
なんかちょっと寒くなってきましたね。
来ましたね。
なんか正月あたりなんか全体的に暖冬だった
のに。正月がもう異様に暖かかったですね。うん、18度ぐらいになったところ
だったね。そうそうそうそうそう。
関東でもありましたからね、う
ん。やっとなんか冬らしくなって。
いやでもあれですね、急激にこうね温度変化があるんで、
うん、
皆さん体調とか大丈夫ですかね。
体調がねこれね結構風も流行ってるらしいんで、
結構きついですよねこれね。
であとねお腹につく風が今流行ってるらしいんで。
お、何ですかそれ。
わかんないですけどもね。
お腹につく、
うん、まあ下痢したりとか
腹壊しちゃうんです
ね。うん、腹壊しちゃ
う。あ、はいはいはい。
ちょっと気をつけていただきたいなと思います。
はい、
さて、今日はですね我々、渋谷のデセオ、
はい、
おなじみのライブハウスですけども、そこの今客席で収録しております。
はい、
先週ね、名古屋大阪で、
はい、
年明けのツアーを名古屋大阪やってきましたけども、そして1週間経って今日渋谷で、
はい、お年始プチツアーでございますね。
そうですね、
はい、
先週もお話しましたけど年始ライブをツアーで回るっての初めてなんでね、
はい、
これいいですね。
止めはいいですね。
止めはいいですね、は
い、適度な量と思います。
はい、大阪も名古屋もすごく盛り上がりましたし、今日も多分盛り上がるでしょう。
はい、
そんな感じで今日はライブがあるわけですけども、レコーディングの方も
そうですね、
着々とい
よいよね迫ってきましたね。
はい、
これがオンエアされる頃まだか、まだ始まってないですね。
まだ始まってないですけども、
そうですね、
1月末から
そうですね、
始まりますんで、
いよいよちょっとねいろいろ変わったレコーディングの技法を試したいな、
はい、これちょっと楽しみですよね。
ちょっと楽しみですよね、
うん、
はい、
もうロックな感じにいくのかな、
なればいいなっていう ね、はい、ちょっと実験的ですね、はい、
なんか前々からね次のアルバムっていうのは前回プロミストメロディーズっていうのがものすごくこう作り込んだアルバムというかね。
そうですね、
まあ、東日本大震災があったりしてちょっといろいろ思うところもあって、そんな思いがいろいろこう込められたアルバムだったんですけども、
やっぱ力張っちゃいました ね、
はい、次はもう本当肩の力抜いてダーンなんか行こうよっていうふうなことを前々から言ってましたもんね。
はい、そうなんですよ、
ええ、
で、まあ、それにね、ずっと、アライブってことで、
はい、
新曲取って出し、
はい、
ライブでやっちゃおうみたいな、
はい、
そういう、ね、企画をずっと1年続けてきて、はい、その雰囲気のまんまこうアルバムもね、
ええ、
そんな音を取りたいなみたいな、
はいはい、
そういうコンセプトなんですよね、
はいはい、ちょっと楽しみです ね、
ね、ちょっと、ね、どうなるか分かんないですけど、はい、いろいろちょっとね、
はい、
実験してみたいと
思います。はい、
はい、
楽しみに待っててください。さあお便り紹介しましょう。
はい、お願いします。
岐阜県の文江さんからいただきました。これちょっと前のね、ライブの感想なんですけども、さん、倉木さんこんばんは。
こんばんは、
11月13日名古屋でのライズライブにお邪魔させていただきました。
あざす。
ライブの発表以来エースさんがずっと楽しみにされていたライブ、秋ツアーが始まってからもエースさんからはこのライブの話しか聞いてないような気がするぐらいエースさんが楽しみにされていたライブ、 大橋さんが全米デビューと聞いて、私勝手に壮大でハードでロックな音を想像してました。メンバーさんも外国人さんだというのでパンキッシュに近いイメージを持ってました。全然違ってた。
そうなのよね。
むしろフェイス2フェイスの方がハード。メンバーさんは陽気な外国人さんばかりに見受けられて、そんな中で大橋さんがのびのびとやってらっしゃる、そんな印象を持ちました。今までのライズはアコギだったけど、久しぶりにエレキの大橋さんを拝見して懐かしくなっちゃいました。今橋さんもいらっしゃって、どこか懐かしい温かい空気を感じてました。30年ってすごいですよね。ずっと一緒にやってらっしゃったわけじゃないのに30年つながっているって、ミュージシャン同士だというだけじゃない何かが客席にも伝わってきました、あ、ライブの内容の感想を書いてなかったけど、もちろんライブは素晴らしくて楽しかったんですけど、私には心情的なことの方が強くて、ステージに立たれてる皆さんにあったかいものをずっと感じてました。そうそう、両バンドのセッションの時に大橋さんと絡んでるクラゲさんがとっても楽しそうで、この二人案外いいかもって思ってました。大橋さんの発言にも遠慮がちにツッコミを入れるクラゲさんが私のツボでした。Aさんと大橋さんの30年、 Aさんとクラゲさんも30年近く、感慨深いライブをどうもありがとうございましたということでね。
はい、ありがとうございます。
ライズね、また今年もなんかちょっと大橋としてはやりたいみたいなこと言ってるらしいですよ。
ぜひやりたいですね。
はい、
またね、後々考えてやっぱり僕と大橋さんが並んでるっていうのはなんか、妙ですよね。
妙で
なんか不思議ですよね。
すごくでもいいですね。
面白いですよ。
またちょっと計画しようと思いますんで、楽しみにしててください。
はい、じゃあ続きましてお次です。はい、Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。はい、山梨県在住のメリです。
あ、どうもどうも。
以前投稿したテニス肘ですが、
あったね、あったね、
ありましたね。
はい、
ライブで会う方、皆さんが肘大丈夫と心配してくださいます。ありがとうございます。実はちっとも良くならないので、クラゲさんのアドバイス通りに病院を変えてみました。
はい、
リハビリ病院です。
うん、
テニス肘とは雑巾を絞るようなひねるような仕草をして、しかも肘に衝撃を与えるような手の使い方をすると起こる障害とのことだそうです。重いラケットを手首で返して打つときに衝撃が肘に与えられるのと同じ状態なので、テニス経験とは関係ないそうです。
なるほどね。
布を掴むときひねる動きはよくやりますけど、衝撃って、そんな動きはした覚えないのに。とりあえず日々の生活の中で体の、前側の筋肉しか使ってないということで、背筋を鍛えるトレーニングをし始めました。ここをこうやって曲げてください、はいどうぞって、人間の腕はそういう方向には曲がらないのに。理学療法士さんもびっくり、脱臼させてしまったかと思ったそうです。私の腕はサルテです。
サルテ、
説明すると、両方の手のひらを上にして、肘をまっすぐに伸ばします。
はい、
小指の側面、手首、肘が一直線に隙間なくくっつきます。
ああ
すごい、それ
俺くっつかねえわ、これダメだ、無理だ。
多くはないけど結構サルテの人はいます。そして肘関節が異常に柔らかいので、ピンと肘を伸ばすと200度ぐらいまで反り返ってしまいます。
何、
普通の大人は180度以上曲がらないそうですね。うん、知らなかった。いや多分そうだと思いますよ。うん、子供の頃からこのままなのでみんなこうだと思ってました。普通の人ができないような腕の動きを普段からしているようです。
うん、
人間の関節や軟骨はそう、変な動きに耐えられるようにできていないので、痛くなるのも時間の問題だったようです。
なるほどね。
そうやって肘に負担がかかっていたようです。至って普通な 腕だと思っていましたけど異常だったのですね。それが分かってよかったです。頑張って普通の動きができるようにトレーニングします。ね、
正解でしたね。でもその病院変えて、さすがそのだって背筋を鍛えるとかさ、
そうですね、なんか意外なところがこうつながってたりとか、うん、なんか頭痛いっていうのが実はこう首肩だったりとか、うん、なんかいろいろね、そことつながっとんのかみたいなのあるじゃないですか。
ありますよ、なんかあそこが痛いのに実は原因は股関節だったとかね、
ありますよね、
ありますからね。よかったですね。
よかったですね。はい、
ほんだナイスアドバイスでした。もうじゃあお大事にね。
はい、ぜひ。そうですね。
はい、
はい、
さあもう一ついきましょう。もう一つね、ライズの感想が来てるんですよ。
はい、
Aさん、本田さん、番頭さん、全国888万人のフェイストゥエースのファンの皆さん、いかがお過ごしですか。そんないませんよ。米どころ水どころ、富山のペンネーム、水島慎吾です。 ライズスペシャル、11月14日大阪相馬に参加させていただきました。
あざす、
初ライズがいきなりスペシャルでございまして光栄です。例によって参加を随分迷い悩んでたんですけども、行ってよかったです。終わりよければ全てよしとしちゃいました。個人的な話ですが、大橋さんをお見上げするのが初めてで、こう見上げるわけね、客席からね、あの骨太なサウンドを直に聞くのも初めてで、思わずかっちょえーとため息をついてました。詳しくはよくわからないんですけども、大橋さんのギターは日本人なのにめっちゃアメリカンな音でした。
そうだよね、
ですよね、本当アメリカンだよね、
はい。
くどいですが洋楽はほとんど聞かないんでよくわかりませんけれども、アメリカンな音やーと思っちゃいました。そんでビッグブリッジスに煽られたのか、フェイストゥーエースのお二人が最初からトップギアに入ってて1曲目からぶっ飛ばす、 どこまで行くんだこの人たちはみたいな、自分はツートップライブには随分と久しぶりで参加したもんですから、どこまでついていけるだろうといきなり不安になってしまいました。特に本田さんが大暴れしているところを見るのがすごい久しぶりだったのと、2015年初本田クラゲ11月になってようやくだよだったので、それも含めて本当に楽しかった。新曲も一つやってくださって、やっと聴けたと会場の隅っこで感動に浸っていました。そして生で聴けたキャッツインザセラーのバンドバージョン、すごい嬉しかったです。もう皆さんのかっこいいことかっこいいこと、こんなレアなものが聴けるんだったらやっぱりライブはやめられない。最後に、3時間の本編に結局ついていけた自分をちょっと褒めたいです、うん、いや個人的な事情により結構本気でどこまでついていけるだろうと心配だったんで、こんなファンの風下にも置けないやつですがなんで風下なんだろうね、
なんでしょうね
フェイストゥエース大好きです、
ありがとうございます、
富山県ですか、水島慎吾さん、
はい、
ありがとうございましたね。またライブ来てくださいね。
そうですね、
では、水島慎吾さんからの、リクエストいただいてます。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースでスクーデリアヴィンテージ。はい、引き続き渋谷デセオの
もう
客席で収録しております、
はい。
今日のライブも楽しみですけども、先ほども、ね、お話ししたようにレコーディングがそろそろ
ですね、もう始まります、
始まりますということでね、はい。そしてレコーディングが始まるともう本田がとにかく忙しいんですよ
そうなんですよね
本当に忙しいん でライブもちょっとね、フェスティスのライブが次はあれですか、2月の末 の
2月の、そうですね、
京都トカトカ、
トカトカのエーススペシャル、
エーススペシャル3デイズ
3ですね、はい。
そこまでまたないということでね、はい。まあ、その間本当にあのライブはないですけども、レコーディングの作業がずっと続くので、この薄い峠音楽堂本舗ね、僕一人でお送りすることがちょっとしばらく続いてしまう、
ね、申し訳ございませんが、
はい、ますが、
ご了承ください、
ご了承ください。
あのね、あのなんかのね、結構都内にこう出てくる機会は、
はい、
まあ、レコーディングなんで多いと思うんで、そんな時にタイミング合わせて、
そうですね、レコーディングスタジオで撮ったりとか、はい、またうちの近所 の
そうですね、空き地もうヘロヘロになってできますから、ね、
まあ、あれですね、レコーディングの途中経過なんか
も、ね、
こうね、ご報告できればいいなと思ってます、
はいはい。まださらにね、新曲もね、どんどん、ね、
そうなんですよ、
作んなきゃいけない、
ね。僕もやっとね、あの大体ちょっと見えてきました、
あ、来ました、ね、
次のが、
はいはい
はい
はい、
ですので、
まあ、取れさ、
はい、楽しみにしててください。さあ、お便りどんどん紹介していきましょう。
はい、
さん、クラゲさん、お疲れ様スカラスです。来たよ。
来たよ。来たよ。
大阪在住のカズキマスカラスです。
来たよ。
このカズキっていうのはね、このデセオの店長と一緒にバンドやってんだよ。
来たよ、来たよ、
先日大阪の街中で起こりました事件を聞いてください、
はい。
僕はフェイストゥエースのライブに行くために心斎橋相馬に向かって歩いておりました、
うん。
それは堺筋のファミリーマートがある交差点で起こりました。
はい、はい、
あそこね、あ、出てすぐのところですね。ローカルすぎましたかね、すみません。いや、わかりますよ、外国人かっこ欧米の親子連れに道を尋ねられました。お父さんと子供の2人です。Excuse me, here, here とお父さんは僕に地図を見せてきました。ヒヤヒヤと指さしたんだ ね、はい、幸い近くでしたので地図を見ながら拙い英語で説明しました。信号を指さしながら、シグナルアクロス交差点を渡った方を指さして、セカンドストリートレフトめちゃくちゃな英語でした。いや、でもこれ分かりますよ十分。伝わったかどうかは不安でしたが、そのお父さんはにっこり笑いながら Thank you, thank you と言ってくれました。僕もほっとしたその瞬間です。その子供がお父さん、そこ渡って2つ目の角左やって行こうって言ったのです。
なんやそれ。
日本語喋れるやん、しかも関西弁喋れるやん
腹立つわ。なんか
ちょっと恥ずかしい思いをしてからの10月4日フェス2デイズライブ参加でした現場からは以上ですいいね。
そうですか、うん、お父さんはどうなんでしょうね、喋れるんですかね、喋れないですかね、片言なんですかね。
片言なんだろうね、
片言かつあの関東方面の言葉だったり、標準語だったり、子供がもうね、大阪で暮らしてもうベッタベタの、
ベッタベタのね。でもこれあれ、外国人欧米風の親子連れってことは、子供ももう欧米人の顔してるわけだよね。
ですよね。
それが関西弁。いいな。
いいですね。
会ってみたいですね。
はい、
はい、和樹さんありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして S さん、クラゲさん、こんにちは、ふうかです。
あ、ふうかちゃん、
今日クラスの仲のいい男子 S 君に、ふうか、今日のノートのお礼にこれあげるって言われてお菓子をもらいました。
はい、
俺なんかいいのにって言いながら S 君の顔を見たら満面の笑みです。
ほう、
これはなんかあると疑いながら何味と聞くと、
うん、
塩鮭味
何それ
は朝だったので寝ぼけている、きっと私の聞き間違いだと思い、もう一度、何味S 君、塩じゃけおかしいですよ、プッチョですよ、
プッチョ
何それと思い、恐る恐る開けてみると、いや、なんか全てがおかしいやんって言ったら S 大爆笑。食べるのを拒み4時間、休み時間の合間合間に早く食べて感想待ってるからと、友人にも同じものをあげて先に友人に食べてもらったら死にそうな顔をしていました。
お、
それを見て S、 俺はね吐いた私はこれは学校で食べたら絶対あかんやつと、判断し、今帰宅して試食しましたが、口に入れたものの体が受け付けませんお礼どころか罰ゲームなんでお菓子に塩鮭構造が気になったので調べると、塩鮭味ソフトキャンディープラス鮭フレーク、
うわ、
絶対仕返ししてやる、ぜひ勇気のある方はチャレンジしてみてくださいということ
で、ね、プッチョでしょ、は
い、ありがとうございました。
うわ、
あのね、私まあ、ちょっとご存知ない方もいらっしゃるかと思うが、実はグミとか結構好きなんですよ。
はいはい、
でグミコーナーをね、なんか、うん、結構出入りが激しいんで新製品なんかないかなとかって見てるとですね、うん、プッチョもかかってるんですよ。
ああ、
これありましたわ。
あった、
はい、
塩ジャケ味、
はい、でね、恐ろしいことに、
うん、
シリーズ化してます。
うわ、
第2弾がですね、
うん、
イカ天です。
イカ天
あのプッチョのグニの中身が、うん、イカ天、
イカ天なんだ、
はい、イカ天の塩味と、
うわ、結構でもさ、そういうのその肝系の受け方するじゃん。
これね、多分ね、うん、完全に狙ってますね。
狙ってるよね。
ガリガリ君がやり始めたんですよ。
ああ、
ナポリタン味って恐ろしいの。
何
ガリガリ君、
ガリガリ君、
梨味とか結構美味しいじゃないですか。
うん、
それがいきなりですよ、
いきなり
ナポリタン味
そうか、そういうのがじゃあ結構今蔓延してんだね。
でもやっぱりって振り返ってね、見ますよね、
うん、
でちょっと勇気があるとちょっと買ってみようかなってなるじゃないですか、
うん、
それ狙いだと思いますね。
だよね、
はい、あのね、もっと恐ろしいことにね、うん、 第3弾もあるんですよ今でもちょっとね戻りました。梅です。
梅、
はい、梅、練り梅です。
練り梅か、
はい、
まあ、なんとなく分かんない気もしないけど、
ちょっとねしょっぱいのと甘いのちょっとね、味わせたいなっていう。
いやー、そうか。いや、そもそもね、その風花ちゃんがお菓子をもらってまず何味って聞くこと自体えと思ったんだけど、そういう下地があるわけですね今ね。
なんかね怪しいのがいっぱいあるんですよ、
ね、はい、何味か確認しないとお菓子も食えないっていうね。
卵焼きグミとかもありましたからね。恐ろしいものいっぱいありますよ、
ね、中には
。
まあ、いろいろ試してみてください、
は
い、
ご苦労様です、
はい。じゃあもう一ついきましょう。
はい、
S さん、黒毛さん、バッドさん、おばんです。
おばんです。
奈良の旅ガラス、モンタビアです。
どうもです。
会社からチャイナに行っちゃいなってことで約1年ぶりに海を越えて大陸へ渡りました。
最近流行ってんですか、うん、そういうの
今回も刺激的な旅でした、いろんな意味で。1週間ほどの滞在でしたが、一生分はクラクションを鳴らされた気がしますというか、あの国では自転車っていうイメージを持っているのですが、もう古いんですね。今では街行く二輪車の 99% は電動スクーターでした。
あ、もうそこまで来ましたか。
これが音もなく爆走するので、ぼーっと歩いていたらかなりの確率でクラクション鳴らされます。あと車は右側通行なのですが、どんな大通りでも常に右折かなので、交差点で渡りたい横断歩道が青で、交差する、車用信号が赤だからと、ぼーっと歩いているとかなりの確率でクラクションを鳴らされます。まあそれはさておき、現地在住の方が気を利かせて日本料理店へ連れてってくれました。ほう。僕的には地元でしか食べられないような中華料理でよかったのですが、そこで何気なくメニューをめくっていたらやっぱりありましたよ。まずは店舗の写真をご覧くださいということでね高田さんの軟骨純子爆破以下ジャージャガイモシュートなんでしょうね、もう大変です。全国の高田さんの軟骨が狙われてますイカフライのために純子さんが爆破されますポテトフライはシュートせなあかんです。もう想像をはるかに超えていました。出てきた料理は普通に美味しかったですけどね、今回は地元の一膳飯屋さんみたいなところへも行きました。たくさん並んでいるのですが、どれが何の料理なのかわからないものも多かったけど、どれも美味しかったです特にザーサイはどこで食べても美味でした。
ほうほうほう。
あ、ザーサイ ね美味しいですよ ね、
ほんまザーサイね。
そんなこんなで現地でないとわからないことがありますね。自分のちっちゃな常識なんて吹っ飛びましたってこと、ね、すごいですね。
すごいですね。
純子爆破以下
高田さんとかはなんかね、うん、ひょっとしたらあの、ね、焼いてる人が高田さんなのかなって気もするんです
よ、う
ん、
よくありますよね最近こういうネーミングね。そのありますよね、野菜作った人の名前をとかね。
純子さすがに分かります
ね。分からない。
イカあげてるのが純子か、うん、
でもなんで爆破なんだろうね普通にイカフライなんだけどね。
さすがですわ。
すごいですね、
はい、勝てない
勝てないですね。
勝てないです、
まあ、またちょっと香港の方からもいろいろ ね報告聞きたいですね、はい、ということで、ね、そんな大陸で一人パイチューを飲みながら聞いたら、めっちゃ染みた曲をリクエストさせてくださいということで、今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでウィンドアーカイバー1。
通り過ぎていた幻のような影、夢中で追いかけてた。つかめそうな距離でいつか見失って、時が過ぎたことに気づいた。痛みも悲しみも捨て去ってきた。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、お別れの時間が近づいてまいりました、はいはい。今日これから我々はライブでございま す,
です、
東京では最初のライブですよ ね,
すね、明けおめですね、
明けおめでございますんでね、おめでたいライブをやろうと思います。
はい。
番組では皆さんからのお便り、リクエストとかね、ライブの感想とかお待ちしております。それからあの例の
どうなりました
ドッグフード、
はい、
株式会社ピュアボックスさんのドットワンフリーズドライシリーズ、フリーズドライ納豆、フリーズドライリンゴセブン、フリーズドライチーズキューブ、この3種類をですね、
はい、
1パックにして1名様にプレゼントさせていただきますので、メールで、ドッグフード希望と書いて、お便りと同じところで結構ですんで、今月いっぱ
い
で締め切らさせていただきますんで、
はい、もうそろそろですね。
そうですね、
はい、
ご応募ください。
頑張ってご応募ください。
では宛先を言っておきましょう。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい、
こちらの方まで、お便りと、それから、ドッグフードのご応募も宛先はこちらの方で、メールのみにさせていただきます。でお便り、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。
はい。
それでは東京で今年一発目のライブ
頑張りましょう
ね。
はい。
それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。